リミナル。クリミナル。犯人の英語音と同じ。おお、素晴らしい。
その立場には賛同するよ。ただ、時として、作者の意図していないものまでを読み取ってしまう。何でもかんでも意味付けされたらかなわないってなことを、黒澤明も言ってたな。
作者の意図したものを正確に読み取るだけが、読み手の仕事とは思えませんが。
解釈の可能性だね。
作品とは、読み手の作業によって生き物のように変化し成長するもの。ま、その話はちょっと横に置いておきましょう。ほんじゃあ、ゴーシュ。いやさ、クリミノル。いやさ、いやさ、クリミナル。てめえが犯人だってことは分かってんだ。観念しな。
うん、そうだ、そうだ。神妙にお縄を頂戴しな。
わかった。ここはゴーシュが犯人だってことにしておこう。そりゃあね、推理通りのことが、ゴーシュと島田の間で起こっていたなら、宮沢喜一が安倍晋三に英語力注意されているようなもんだからね。
宮沢さんのご冥福を祈ります。アーメン。
ちょっと例えが難しいかな。それって長嶋茂雄が原辰徳に足毛にされたようなもんかな。
絶対ネバーギブアップしないでね。
とにかく、プライドが相当傷ついたわけだ。
ゴーシュが長嶋さんみたいにおおらかな人だったらよかったのにね。
今年初めて還暦を迎えました。
還暦を。
ゴーシュならボンレスハム太郎をどこかで捕まえてきてビル内にリリースすることは可能でしょう。ただその前にかなりハム太郎の体を洗ってきたんでしょうね。だってゴーシュが獣臭いっていう部分はどこにもありませんかな。むしろスタジオ内はマリアンヌの香水でとってもいい匂いって感じですし。
細かい指摘ありがとう。
さて、ビル中がボンレスで大騒ぎしている間、つまり私たち3人がスタジオにいる間にゴーシュはどうやって島田を殺害したかです。
その前に一応マリアンヌの動機も考えません？
そうだよ、大体一番怪しくないやつが犯人なんだから。
ヌアリンマアマリヌアンヌマリ。
何やってんの？
名前にヒントないかなと思って。
柳の下にいつも土壌はおりません。
マリアンヌの言動でメッセージのありそうなものはまず最初の行動だね。あれは一体何してたの？そうだ、マリアンヌは瞑想して音楽を聴いているけど、小道具さんは何の曲入れてるの？
ジョン・レノンのギブ・ピース・ア・チャンス。
ああ、あの短い反戦ソングね。
しかし、マリアンヌはなぜその曲を聴いているんだろう。それから、時計を見たり目を閉じたり、一体何しているんだろうね。
私も演じていて、いまいち理解できていないんだけど、マリアンヌは速読ができるでしょ？速読は呼吸法の練習が欠かせないって聞くから、それかなと思って。
腹式呼吸やっているんだ。
私がやっているのは丹田呼吸。息を8秒間吸ってお腹に溜めて、8秒間止めて、8秒間で吐く。これの繰り返しなんだけど。
速読の練習か。一理あるだろうけど。ジョン・レノンを聞きながらすることかな。
そうなのよ。呼吸を整えるとか呼吸法の練習だとギブ・ピース・ア・チャンスは短すぎる。
ああ、そういえばじっと見ている時計は何時何分を指してるの？
11時過ぎくらい。
11時ね。11時。ああ、そういえば、昨日も名古屋で仕事してきたけど、立秋って思えないくらい暑くてって言ってたな、セリフで。
うん、それそれ、そのセリフ。立秋は8月8日だったから、すると翌日は8月9日。
ああ、8月9日、11時2分か。なるほど、 マリアンヌは長崎の原爆投下の時刻に黙祷していたんだ。自分のこととはいえ全然知らなかった。
ジョン・レノンもうなずける。
島田の台本といい反戦メッセージが多いな。
ねえ、マリアンヌって反戦運動家？
どうなんだろう。でもゴーシュもマリアンヌも日本の将来を憂いてるのは確かだね。
レッドさんは愚策だけど反戦がテーマだから褒めていた。
皮肉を込めてね。でも私は台本を褒めることでゲバラいじりをやってる気分だったな。ゲバラはいじられ役なのね、多分。
ひどいわ。
マリアンヌは長崎原爆の日、ジョン・レノンの反戦歌を聞きながら黙祷していた。息が切れていたのはその時刻に合わせようと急いできたからとも考えられる。
ああ、マリアンヌは広島出身だ。8月9日に黙祷ってのはわかるわ。
なるほど。ねえ、ひょっとしてマリアンヌは被爆三世？
ありえるね。
名前に込められたメッセージ。ねえゴーシュ、この名前とこの名前、それから被爆広島って入れて検索してみてよ。何か出てこない？
おお、出てきた。実在の人物だね。
どれどれ
どれどれ。本当だ、中条陽子さん。あ、ヘンミトールさんは最近まで生きていらっしゃったんだね。
今の日本を見ていてどう思われていたかな。
ねえ、レッドさんの話ももしかしたら実は。
え、そうだろう。あの話感動的だと思ったんだ。
私も中条陽子役を練習していて涙が出そうになりましたからね。
神聖な文学青天も突き詰めたらこのレベルなんだろうな。
すると、マリアンヌはヘンミトールの孫ってことですかね。一応、ヘンミマリアンヌで検索してください。はい、ありませんね。まさかね。マリアンヌってのは芸名ですもの。あーって、頭がごちゃごちゃしてきました。
ヘンミトールさんという方は実在の方。この方にマリアンヌのようなお孫さんが実際にいらっしゃるかどうかは、それはわからない。しかし、ここで実在した人の名前を使っているのは、島田が書いた台本が実際の話をモデルにしているという設定にしたいからだと思う。
納得。
すると、文脈から見て、マリアンヌが劇中のヘンミトールさんの孫という設定で考えていいのでは？
納得。マリアンヌのおじいちゃんはレッドさんのヘンミトールさんね。じゃあ島田はマリアンヌのおじいちゃんの話をレッドさんに拝借しちゃったわけか。
すると二つ言えますね。一つはマリアンヌは島田と何らかの関係があった。だってマリアンヌが島田に話さない限りヘンミトールの話を台本に使うことはできないでしょう。考えられるのは二人はできていた。ベッドの中でマリアンヌが話したとでもしておきます？
う、なんて女だ。
二つ目はこのことから当然マリアンヌは台本の内容を知っていたということです。
いかにも台本が初めてであるかのように振る舞ったり、島田の顔を知らないと言ってみたりしたのはなぜ？
島田との関係が外に出てはまずいからだろうね。不倫だとか、それはいろいろ理由はあるだろう。
マリアンヌは役をもらっている。それにレッドさんは愚策とはいえ反戦ドラマだから、マリアンヌのイデオロギーからもそう外れてはいない。じゃあなぜ殺したんだろう。考えられるのは自分のおじいちゃんの話をくだらない三文ドラマのネタにしたから。どうですかこの考えは。
信じてさらけ出した自分の背景をネタに使われた。うん、そりゃ怒るね。 信頼を裏切った男に対する女の怒りは大きいぞ。あ、やだ。マリアンヌが犯人だとしたら、ボンレスを話すのもマリアンヌ？
うわー、気持ち悪い。
実生活じゃ絶対無理。いくら洗っても匂いつきそうだし。
だから香水たくさん持ち歩いていたんですかね。ボンレスの匂い消しとして。
どうなんだろう。
とにかく、マリアンヌにも殺害の動機らしきものはありそうだ。